拝読いたします。第二列王記2章19節から22節。さて、この町の人々はエリシャに言った。あなた様もご覧の通り、この町は住むには良いのですが、水が悪く、この土地は流産を引き起こします。するとエリシャは言った。新しい皿に塩を持って、私のところに持ってきなさい。人々は彼のところにそれを持ってきた。エリシャは水の源のところに行って、塩をそこに投げ込んでいった。主はこう言われる。私はこの水を癒した。ここからはもう死も流産も起こらない。こうして水は良くなり、今日に至っている。エリシャが言った言葉の通りである。アーメン。はい、本日のメッセージ、イスラエルの歴史285、呪いの地から祝福の地へと、ユダイで慰霊牧師に取り次いでいただきます。よろしくお願いいたします。
はい、感謝します。前々回ですね、エリアという預言者がですね、生きたまま、天に上げられたわけですけども、このエリアはとても有名な預言者ですが、実際、活動期間はですね、大体10年前後だろうと言われています。ですから、10年というのはそんなに長くはありません。短いと思います。ところが、エリアの後継者であるエリシャは、50年以上、預言者として活動しています。およそ5倍の期間を働いたということです。50年も働いているというのもありますけれども、エリシャは多くの奇跡を行いました。今日の2章から13章までずっと長きにわたってエリシャの行った奇跡がいくつも記されていますね。で、今日の箇所はそのエリシャの奇跡の始まりといえる出来事なんです。早速解説を見ていきたいと思います。エリコの水源の汚染。前回エリシャがですね、ヨルダン川の水を真っ二つに分けて、エリシャにエリアの後継者になったことが証明されましたね。それでエリシャはそのまま西の方に移動してエリコという町にやってきました。そこに預言者学校もあったからだと思いますけれども、でエリシャがですね、エリアの後継者になったということが前もってエリコの町の人たちに知れ渡っていたんだと思います。ですからエリコの住民はエリシャがやってきたということで大歓迎しました。そして彼が神の人ということで町が抱える悩みを相談したんです。19節見てください。あなた様もご覧の通り、この町は住むのには良いのですが、水が悪く、この土地は流産を引き起こします。私も一度エリコに行ったんですけども、海抜マイナス250メートル低い、そういう特殊な土地にあるのがこのエリコの町です。私が行ったときね、3年間雨が降ってないって言ってました。それでエリコの町で雨が降るように祈った記憶があるんですけども、このまま住んでたらドライフルーツみたいになるんじゃないかなと思うぐらい本当に乾燥しておりました。でエリコは砂漠のオアシスにできた町で、ナツメヤシの町と呼ばれる大変環境が豊かな良い土地です。しかしそのエリコが水源が汚染されていたということです。エリコの近くにあの死海があるんですね。皆さんも死海の水がね、海水が 濃度がすごい濃いっていうことが分かると思いますけれども、極端な低地なのでやっぱりエリコも水に塩分が多かったんだと思いますね。それで、水が悪いと言ってます。でここで流産を引き起こすって言ってますけど、仲介書にはですね、これは人間の流産のことではなくて家畜の流産のことだって仲介書に書いてます。つまり牛とか馬とかそういうものが子供を産めない、流産してしまうということですね。また新共同訳聖書ではこのように訳しています。土地は不毛です。流産ではなくて土地が不毛だっていう言葉を使っています。つまりエリコでは水が汚染されているので、まあ、家畜の流産もあるし作物もうまく育たないという、まあ、両方の問題があったと思われます。はい、じゃあ2番いきますね。水源の汚染の解決。相談を受けたエリシャは新しい皿に塩を持って私のところに持ってきなさいと命じます。なんで塩を使うんでしょうか。塩は清めの儀式に使うものです。
レビ記2章13節穀物の捧げ物は皆塩で味をつけなさい。穀物の捧げ物にあなたの神の契約の塩を欠かしてはならない。あなたのどの捧げ物も塩をかけて捧げなければならない。
はい、塩は清めの儀式に用います。でエリシャはその水源に塩を投げ入れました。そうするとどうなったんでしょう。21節主はこう言われる。私はこの水を癒した。ここからはもう死も流産も起こらない。このようにエリシャが言った通り、エリコの水は清められたということです。問題が解決したということです。はい、で今日の2番目に行きたいと思います。呪いから祝福の知恵。かつてですね、ヨシュアの時代にイスラエルは約束の地カナンに入ることになりました。一番最初に、シェケムに入りましたけども、次にエリコという町に攻め上ってエリコの町を攻略したわけですけども、この時にヨシアはこのような宣言をします。
ヨシア記6章26節ヨシアはその時誓った。この町エリコの再建を企てる者は死の前に呪われよ。その礎を据える者は長所を失い、その門を建てる者は末の子を失う。
はい、カナンという地が基本的に堕落していた町なんですけども、特にエリコの町がひどかったようですね。それでヨシアはエリコの地を呪ったんですね。二度と再建しないように。再建というのは城壁のことだと思いますけども、でそれから後にヨシアの宣言を無視してエリコを再建した人がいました。どうなったんでしょうか。
第一列王記16章34節彼の時代にベテル人ヒエルがエリコを再建した。彼はその礎を据えた時長子アビラムを失い、門を建てた時末の子セグブを失った。ヌンの子ヨシアを通して語られた主の言葉の通りであった。
はい、このようにですね、ヒエルという人物がエリコの再建を試みたんですけれども、結果彼と彼の子供たちに災いが臨みました。つまりエリコは本来 夏目屋市の町といわれる良い町なんですけども、罪によって不毛の地になってしまったということですね。私が今住んでいる町はですね、沖縄県の住みたい町ランキング1位なんですよ。知ってましたか？たまに2位に落ちる時もあるんですけど、1位か2位か、これね、住みたい町1位です。かつてはですね、陸の孤島と言われて、本当に何もないところでみんな通り過ぎて、隣の町まで行く、ただ通り道にしか使わなかった、そういう町でした。で、一方でですね、まあ私たちの町のその隣の大きな市がありますけれども、かつてはですね、ものすごい繁栄したんです。私が学生の頃ですね、いつも遊びに行く、そういうとても楽しい明るい町でした。まあ小座の、あ、行っちゃったこのアメリカ人がですね、いっぱいいてね、夜は本当にみんな盛り上がってね、楽しかったんですね。で、私の同級生が働いてたあのケンタッキーフライドチキンがこの十字路のそばにあったんですけど、この人が言うにはですね、全売上全国1位だったそうです。売上が 1位全国でですよ。まあ、沖縄にしてはケンタッキーフライドチキンが大好きだからっていう理由もあるんですけど、那覇じゃないんですよ。この町のケンタッキーフライドチキンが1位でした。今どうなってるか見る影もありません。もうシャッター通りになっています。代わりに私の町が繁栄しています。あの知善さんの長男ね、匠君が一度僕の後輩にあったんですね、高校の、ね、で昔はこっち田舎でね、大変だったんだよって言ったらね、今はもうステータスですよってここに住むともう羨ましいってみんなから思われるんですよってみんな言っておりましたよ。はい、なんでこんな話になったんでしたかね。はい、でこの お隣の町がですね、大変もう廃れてしまったんですけども、そこにですね、多目的ホールがあったんですよ。で、そこを 教会にも貸してくれるので、定期的に、そこで聖会を昔開いておりました。で、まあ、そこは3階とか4階にあったんですけど、そこに行く途中の1階にですね、レストランがオープンしたんですよ。あ、新しいレストランだって言って聖会の前に行って注文して食べたらですね、まあ、なかなか美味しい、うん、いいレストランだなとみんなそう思ってたんですけども、その聖会が終わって次の聖会、2ヶ月後だったか3ヶ月後だったか分からないけど、行ったらですね、そのレストランが潰れておりました。2ヶ月3ヶ月で潰れてました。なんかこの町呪われてんじゃないかなともう何をやってもね、うまくいかない感じなんらしいですよ。で、町もなんかね、昔と違う暗い感じで、その市で教会をやってる牧師がいるんですけども、この先生がですね、言うにはですね、この市は非常に問題が多いと。例えば小学校にプールがありますね。プール開きがあるわけですよ、夏になると。そしたらね、ユタを呼ぶんだそうです、公費でユタを呼ぶんだそうです。で、これ誰も文句言わないらしいですね。だからこういうことを いろんなとこ、市の、ね、行事とかでそういう宗教絡みのものをね、公的に公費使ってやってるんだそうですね。それは おかしくなるなと思いましたね。ですからそういう霊的なものが入り込んでいろんな問題が起こってくるわけです。私たちはあの空気読むとかありますね。空気っていうのはこれ霊のことです。まあ風土とも言ってます。霊のことです。これは霊的なものが作り出して見える世界に影響を受けるものです。以前ですね、南米にガテマラっていう国がありますけれども、そこにアルモロンガっていう小さな町でリバイバルが起こったっていう報告をしていました。昔メッセージで紹介したことあるんですけれども、もともとですねお酒やドラッグや犯罪が増加して、もう刑務所が2つあるその町にあるんですけど、もう刑務所が入りきらない囚人で、もう本当に人そういう犯罪者でいっぱいの町でした。でそういう荒廃した町に心を痛めた一部のクリスチャンがですね立ち上がって祈り出したんですよ。そしたらその祈りが神様に届いて、その町にリバイバルが起こりました。そしたらみんなクリスチャンになって、町の人が教会に来るようになって、すると飲み屋とか売春屋とかみんな廃業してですね、教会に変わったりしたんですね。で刑務所もね空っぽになりました。本当にビデオがあったんです昔。空っぽになってました。そして何よりすごいのはですね、収穫した野菜がですね巨大化するっていう現象が起こりました。写真見ましたけど、こんな大きな お父さんが両手でやっとつかむぐらいの大きさのかぼちゃができたり、子供の身長より高いきゅうりができたり、ナスができたり、トマトもですね沖縄のスイカより大きいトマトができたりして、びっくりしますよ。これここだけの現象で、隣境界線の隣町の畑行くと普通の野菜ができるんだって。アルモロンガの町の畑だけどでかくなるんですね。神様が祝福すればね、野菜まで大きくなってしまうということですね。はい。そのように霊的なものは個人だけではなく町全体に影響を及ぼします。でエリシャは塩でエリコの水源を清めましたけども、まあ、日本でも塩を清めに用いますね。お相撲さんのが塩をこう撒くのもそのためですよね。
マタイ5章13節、あなた方は地の塩です。
はい、クリスチャンは塩の役目があるとあります。清める役目があると言います。呪われた土地にクリスチャンが入っていくと闇の勢力は力を失って、そこに精霊が強く支配する領域が広がっていきます。ただクリスチャンが入ればっていうわけじゃなくて、特によく祈るクリスチャン、大胆に福音を語るクリスチャン、そういうクリスチャンが住むとその力は強力になっていきます。町が変わってきます。なんかこの町明るくなったねっていうような風土が、空気が変わっていきます。やがて教会は軽挙されますけども、軽挙するとクリスチャンみんないなくなりますから、地の塩がもうなくなってしまうんですよ、地上に。そうするとどうなるかといったら、地上は加速度的に腐敗が進みます。一気に暗黒になってしまいます。ですからこの世界の腐敗を止めるのは クリスチャンが地上にいる間です。悪の力は働いてますけども、私たちがいる限り悪の力は制御されています、抑えられています。ですから今私たちは残された時間でこの世の塩として、この世界にイエス様にある光を届け、人々をキリストに導いていきたいと思います。アーメン。今恵みの預言者エリシャ、エリアの後継者に選ばれたのがこのエリシャですけれども、このエリアとエリシャという2人の人物は性格も正反対、働きも正反対です。エリアという人は、まあ、基本的に一人で活躍する孤高の預言者と言えます。そして特に王様に対して、政治家とか偉い人に対して預言しました。王様だからといって全く遠慮しない激しい対決型の預言者でした。そしてエリアに逆らった人はどうなりましたか。火で焼かれましたね。火で焼かれて滅びました。ですからエリアは特に裁きを警告する神の義を表す預言者です。ですから当然エリアの性格もとても厳しい人だと思います。自分に対しても厳しいし、人に対しても厳しい。だからあまり笑わない、なんかサリーちゃんのパパみたいな顔の古いですね、そういう顔をした怖い人、もちろん神の人ですけども、そういう怖い人だと思います。それに対してエリシャは大変優しい性格の人だというのが分かります。今回のように人々の悩みに耳を傾けて助けてあげる、エリアは庶民の中で働く預言者です。ですから市役所の市民課の苦情係の人みたいな、そういう働きをします。みんなが困ったんですって言ったら、ああそうかって言って悩みを解決してくれることをよくします。で今回もエリコの人々の悩みに耳を傾けて助けてあげました。ですからエリシャはエリアと違って庶民派の預言者です。でこのエリアとエリシャっていうのはモーセとヨシュアにも似ています。またバプテスマのヨハネとイエス様との関係にも似ています。あのモーセはシナイ山で律法を授けられて、律法の仲介者になりましたね。そして人々に律法を教え教育しました。バプテスマのヨハネも荒野で人々の罪を断罪して悔い改めを迫りました。ですからエリアもモーセもバプテスマのヨハネも基本的に神の義を表す預言者といえます。それに対してモーセの後継者のヨシュアはイスラエルの民を父と蜜の流れる約束の地カナン恵みの地に導き入れる指導者です。そしてエリシャもそのように人々に恵みを与える、慰めを与える預言者です。そしてその 本体はイエス様にあります。イエス様こそ恵みと憐れみの体現者です。イエス様は病める人、貧しい人、あらゆる問題を持つ人たちの話を聞かれ、そして彼らに解決を与えました。彼らを顧みてくださいました。こういう構図になっております。で、実はですね、ヨシュアとエリシャとヨハネはですね、ヨハネじゃない、イエス様はですね、ヨシュアとエリシャとイエス様は同じ名前です。同じ名前。まあ、サチコさんとユキコさんと呼び方が違うぐらいの違いです。全く同じ意味。神は救いっていう意味です。ですからエリシャはイエス様のように恵みをもたらしてくださる預言者です。さっきも言いましたように、エリコは呪われた町でした。その象徴といえるのが汚染された水です。その水をエリシャは清めてくださったんですね。さっき水が悪い原因は塩分が多いからだと言いましたけども、塩分が多い水にそれを解決するためにエリシャは何を用いたんですか。そう、塩の問題に塩を使いました。塩が塩分が多いから汚染されているのに、さらに塩を加えるって、迎え酒みたいな感じですね。実はモーセの時代にも似たような出来事があります。モーセが荒野でですね、まあ、マラというところで喉が渇いたイスラエル人がやっとの思いで水を見つけたんですよね。でも飲んでみると水が苦くて飲めなかったとあります。すると神様が主に叫ぶと解決の道を示されました。
出エジプト15章25節。モーセが主に叫ぶと、主は彼に一本の木を示された。彼がそれを水の中に投げ込むと、水は甘くなった。
はい。この苦くて飲めない水に一本の木を混ぜたことで、水が甘くなったとあります。木というのは十字架を指します。木にかけられたものは呪われたものと神明記になりますね。つまりその呪いである十字架にイエス様がかけられたことで、イエス様を信じるすべてのものは呪いが取り払われるということです。呪われたような私の人生にもイエス様をお迎えしたときに、この私の汚れた罪にイエス様の呪いの十字架が化学反応を起こして、そして罪が清められ豊かな人生に変えられたんですね。実はイエス様もこのエリコの町に訪れたことがあるんですね。新約聖書に書いてあります。当時はイエス様の時代はですね、エリコという町はエルサレムのベッドタウンになっていました。ですから神殿で働いた祭司やレビ人が住んでるのがエリコなんです。だから仕事終わったらエリコに帰る、みんな帰っていたんです。そういうベッドタウンになっていました。ですからイエス様がエリコにやってきたときに、エリコの人たちはみんな注目してました。あ、イエス様はどの祭司様の家に泊まるのかなって。偉い祭司がエリコにいっぱい住んでますからね。あの先生のところかな、あの先生のところに泊まるのかな、いやいや あの先生だよとか言ってね、先生がいっぱいいたんですよ。みんな偉い先生のところにイエス様が泊まると思ってました。でもイエス様が訪問したのは誰の家ですか？ピンポーン、ザハカイです。エリコで一番の嫌われ者、最も罪深いザハカイに声をかけました。そしてあなたの家に今日泊まることになってるから、彼と一緒に食事をし泊まりました。イエス様のその愛に触れたザハカイは人格が清められて全く人生変えられました。人から奪う人生だったんですけども、人に与える人生に変えられました。一説には彼は初代教会の牧師になったと言われています。私たちもしょっぱい人生が甘美な人生に変わります。私たちもエリシャのように恵みの預言者として罪深い者にイエス・キリストにある許しを、絶望する者に永遠の命を提供していきましょう。アーメン。それではお祈りします。